皆様おはようございます。マスクを外して、御言葉を取り次ぎいたします。では一言お祈りをして今日の御言葉をお取り次ぎいたしましょう。愛する天のお父様、今日の日はありがとうございます。主は、今日私たち一人一人に神様の御言葉を聞く、また礼拝を捧げる機会を与えてくださりありがとうございます。どうか世界の多くの人たちに神様の御言葉が今日も、注がれていくことを心から祈っています。聖霊なる神様がこの街道いっぱいに神様の恵み、聖霊の働きを注いでください。語る者、聞く者ともに神様の前に喜ぶことができる、感謝を捧げることができる、生きる力が与えられるこの朝とさせてください。イエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。今日の聖書の箇所は、ヨハネによる福音書の、21章の御言葉を読んでいます。今私たちゴヤ教会では、レントの期間、イースターの前の40日の御言葉、そしてその後十字架、そして、復活、そして復活後の、様子を聖書の御言葉、特にヨハネによる福音書の中から、読んでおります。今日は、21章の1節から15節の御言葉を読んで、いきますけれども、本来ならばヨハネは、著者ヨハネは20章でこの御言葉を、福音書を書き終えてもよかったと思われます。でもヨハネは21章つなげて2つのエピソードを、大事に私たちに伝えているわけです。その一つが今日1節から15節でガリラヤ湖で漁をする弟子たちにイエス様がお会いになった、その様子を見ることをしたいと思います。で、来週の日曜日はペテロとヨハネの、その続き、15節からの御言葉を私たちは読んでいきたいとは思っています。ですから、十字架復活の出来事を挟んで私たちゴヤ教会ではイエス様が十字架に歩んでいく様子、それからよみがえり、そしてよみがえり後の復活後のイエス様と弟子たちの様子、そのことを聖書を読んでいるわけです。ヨハネはイエス様の愛した弟子の一人だと彼自身この福音書の中で何度か隠し記しています。で、彼はこの新約聖書の中で、ヨハネによる福音書、それからヨハネ第一、第二、第三の手紙、それからヨハネの黙示録という、書物を、ヨハネは残して、まいりました。で、他にも福音書はマタイ、マルコ、ルカあるんですけれども、この3つは共感福音書と言われ、イエス様の生涯をそれぞれの視点で捉え、描いています。さて、ヨハネもイエス様の生涯を語っているのですけれども、この共感福音書であるマタイ、マルコ、ルカの福音書が、ニュースセンター7時あるいは9時という番組であるとするならば、このヨハネによる福音書は特別番組ということであると私は示されています。さて、今日イエス様と弟子たちの様子を見てまいりたいと思います。さて、今日の聖書を先ほど司会者の方に読んでいただき、また教会の方々も聖書を開いて読んでおられることですが、第一印象としてこの今日の1節から15節、特に前半はどのように 感じることができるでしょうか。一節から、その後イエスはテベリアウス湖畔で、また弟子たちにご自身を表された。その次第はこうである。シモン・ペテロ、ディディモと呼ばれるトマス、ガリラヤのカナ出身のナタナエル、ゼベダヤの子たち、それに他の二人の弟子が一緒にいた。シモン・ペテロが私は漁に行くと言うと、彼らは私たちも一緒に行こうと言った。彼らは出て行って船に乗り込んだと聖書は記しています。ガリラヤというとてものどかで風光明媚な、ガリラヤ湖周辺で、弟子たちは集って漁に出ていくという様子が描かれています。しかも友人たち、仲間たちも一緒、7名のペテロを中心に7名の、仲間たち、弟子たちであったというんです。私はこの4月の季節というのは、本来であるならばリトリート研修などそれぞれの学校や新人研修とか会社においてもそうですけれども、教会においても何かこうリトリートをする研修会を持つ、一緒にこうピクニックに行く、そのような時期でもあると思うんです。でも、今年はコロナウイルス感染が広がって、世界的に研修をしたりリトリートをしたりピクニックに行ったりということができない、そういう状況であります。今日のこの聖書の箇所の1節から3節を読む限りですね、とても楽しそうな仲間たちがいて、そしてのどかなガリラヤ湖を、見ながら漁に出かけていく、とても楽しいこうイメージが湧いてきます。でも弟子たちにとってはよく読んでみるならば、弟子たちの心に不確かさ、心配、恐れ、どうしたらよいのだろうかという、そういう中に弟子たちが置かれていたということが分かってきます。イエス様が十字架にかかって、イエス様が十字架にかかるときに弟子たちはみんな逃げたと聖書に書いてあります。3年半イエス様と共に過ごして、イエス様の力ある働き、奇跡、それから素晴らしいメッセージを聞きながらも、弟子たちはイエス様が十字架におかかりになったときには逃げたんです。ペテロに至っては三度イエス様を知らないと、死ぬ覚悟であなたについていきますと言ったにもかかわらず、ペテロはイエス様を知らないと、誓って呪ってと、そのように強い言葉でイエス様を知らないと言ったんです。そんなイエス様が十字架にかかって死なれ、葬られ、そして3日目によみがえったと、よみがえったその日にイエス様は弟子たちに会われたって、部屋の中に閉じこもって鍵を閉めている弟子たちの真ん中にイエス様は立たれたと聖書は記しています。それから1週間後、8日目ですけれども、同じ日曜日にイエス様は再び弟子たちの中に、閉じこもっている戸を閉めて鍵を閉めている弟子たちの真ん中にイエス様が立たれたと、そのように聖書は語っています。そしてそのイエス様が、あなた方はガリラヤに行くように、私は先に行ってそこであなた方に会うからと、そのようにことづけていることも私たちは知ることができるわけです。でも弟子たちの中にはこう何かよくわからない、どうしてよいのだろうかと、そのような思いがこうあったことを聖書を読む私たちは気づいていきます。今日この1節から15節の中で、私は2つのことをお伝えしたいと思っています。1つは弟子たちの姿です。もう1つはイエス様の姿です。この弟子たちとイエス様のこの2グループというか、その存在が今日私たちにどう関わってくるのか、そのことを 私はお伝えしたいと思っています。まず弟子たちの様子ですけれども、弟子たちは二つの不確かさ、よくわからない、どう考えてよいかわからない、そういう中に弟子たちは歩んでいたということができます。まず一つは、弟子たちはイエス様のことについて3年半も一緒だったんだけれども、でもイエス様のことについてこうよくわからない、復活の後イエス様がどういうふうに私たちと関わっているのかよくわからない、前だったら十字架にかかる前でしたら寝起きを共にし食事も共にしっていうことがこう伝道もし、人々にこう優しく、そして人々を癒し人々を励ましたということもわかるわけですけれども、でもよみがえって後のイエス様のことがよくつかめない、よくわからないという、不確かだということがまず一つです。それからもう一つの不確かさというのは、それはイエス様の弟子たちへのこの将来の計画、イエス様が私たちにどうしてほしいのか、そのことがまだよくわからないという、そういう不確かさの中に弟子たちはもやもやとしていた。そういう中でイエス様がガリラヤに行ってそこで会うからって言ったのでガリラヤに来たんだけれども、でもどうしたらよいでしょう、自分たちの前の仕事、漁師に帰っていくのか、あるいはイエス様にこれから仕えていくのか、あるいは他の可能性があるのか、弟子たちはよくわからない、そういう中に、生きていたということができます。さて弟子たちにとってはでもそのことはリトリートのような研修のようなこの時でタイミングであったということができるわけです。さて不確かさ、イエス様についての不確かさですけれども、こういうことが起こりました。イエス様はよみがえって弟子たちの真ん中に立たれた、二度そういうことがあったんですが、でも何かこれまでのよみがえる前のイエス様と違う、こう現れたり消えたりで、どこで過ごしているのかわからない、そういうことも弟子たちの心の中にはありました。それからイエス様のお体はよみがえる前と今とは何か違う、この弟子たちが引きこもっていた戸口に鍵をかけていたんだけれども、そこにイエス様が体を持って通過されて入ってきたと、そういう書き方が聖書のこの語っていることであるんです。ですから弟子たちはイエス様のことについてどういうふうに捉えたらよいのか、私たちと一緒にいないときはイエス様何をしているのか、どこにいるのか、前は一緒だったんだけれども今はそうじゃない、現れたり消えたり、体も以前とは何か同じようで違うという、そういう、こう不思議さを弟子たちは持っていたということができます。ですからイエス様に対するこの弟子たちの思いが不確かであるという、よくわからないということがまず考えられるわけです。もう一つ不確かなことは、それはイエス様が私たちに対してどうしてほしいのか、どう考えているのか、そのことがまだ弟子たちにはよくわからなかったんです。で、先週読んだ聖書の箇所20章の中にイエス様が言われた3つの言葉がありましたね。平安があなた方にあるように、平和があなた方にあるように、父が私を使わしたように私もあなた方を使わしますよって、それから聖霊を受けなさいって言われた 言葉があります。で、それらのことを考えているとイエス様は弟子たちに目的を持っていて目標を持っているということが考えられるんですけれども、それが具体的にはどういうことなのかっていうことが弟子たちにはよくわからなかったようです。ですからイエス様とゆっくり話したり、そしてイエス様とゆっくり交わったりということがですね、復活後よみがえってあと十分ではなかったということができます。そういう中で不確かさの中に弟子たちは歩んでいたんですが、その結論として弟子たちが考えたことは漁に行くということだったんです。いろいろ考えてもよくわからない、だからといって何もするわけにはいかない、何もしないわけにはいかない、だったら自分たちの仕事であった漁に戻ろうって、魚を取りに行こうって、船を出そうって、それが弟子たちの結論でもあったわけです。そしてこの魚を取りに弟子たちは船を出して、夜中ずっと魚を取り続けていた。でも何にも取れなかったと聖書は語っています。この中でペテロがリーダーシップを取っていることがよくわかります。ペテロは私は漁に行くというと、他の者たちも私たちも一緒に行こうと言ったのです。ペテロのリーダーシップはとても素晴らしいものがありますけれども、でも私たちリーダーシップを考えるときに危険なことが起こりうることもわかります。それは人間は不完全ですから、人間がカリスマ的にリーダーシップを取っていくときに危ない方向に、危険な方向に歩んでいく可能性もあるのです。一方、聖書の言うリーダーシップというのは神様から来るリーダーシップ、神様の導きの中のこのリーダーシップ、物事を進めていくその働きがあるわけです。ペテロという偉大なこの人間的なリーダーシップを持っている器でしたけれども、でもペテロも間違い、ペテロも裏切り、ペテロも主を悲しませたことがあったんです。ですからここでリーダーシップを持っているペテロですけれども、また同時にその人間の持つこのリーダーシップの危険性、そのことも私たちは心に留めておく必要があります。でもそんな未熟な、まだ成長の途上にあるペテロでしたけれども、聖霊様の働きを得て成長し、神様の御用に立っていくペテロも私たちは聖書で知ることになるわけです。ですからまず第一のこの弟子たちに注目するときに、このリトリートのような研修のようなこのタイミングでイエス様は次にやってくる聖霊なる神様の準備をこの弟子たちに授けていたって、聖霊様も肉体で、肉的に私たちが目に見えるということではありません。ですからイエス様は次やってくる神の祝福、助け主、その聖霊様の働きがこれからやってくるということをあらかじめ心に留めて、この弟子たちをこう見守り、そして彼らが経験をしていく、その大事な期間であったと考えることができるわけです。さて二つ目、今日大切なことは、一つは弟子たちの姿でしたね。で、二つ目はイエス様の姿です。イエス様は弟子たちが失敗し、裏切り、離れて、こうとても惨めな状況にある中で、イエス様は彼らを見捨てる、もういいって ということではなくて、イエス様はこの弟子たちを見守り、励まし、強くしていく、そのようなイエス様の姿が二つ目、私たちが今日見てまいりたいことです。その弟子、イエス様が弟子たちを取り扱う三つのポイントがあります。一つは三節と四節を読むと次のように言います。シモン・ペテロが私は漁に行くと言うと、彼らは私たちも一緒に行こうと言った。彼らは出て行って船に乗り込んだ。しかしその夜は何も取れなかった。すでに夜が明けた頃、イエスが岸に立っておられた。だが弟子たちはそれがイエスだとは分からなかった。と3節4節ヨハネが書いています。その中で注目したい言葉は、3節の中にその夜は何も取れなかったという言葉です。弟子たちは漁師です。ガリラヤ湖のことなら何でも知っていたはずの漁師なんです。一匹も取れない、何一つ取れないということが、弟子たちは漁に出て結果そのようになったんです。どうして彼らは何一つ取れなかったのでしょうか。そのガリラヤ湖には魚がいなかったんでしょうか。あるいは彼らの漁師としての技術がもう大したことなかった、生かせなかったということなのでしょうか。いいえ、聖書が言う答えは、主イエス・キリストがオーナーだったということなんです。イエス・キリストが全てを治めるお方であって、魚のオーナーでもあり、動物のオーナーでもあり、鳥、獣、人間全てのオーナーは、治めている方が神様だって、イエス様だって。ですからイエス様が命じるならば、魚はやってこないし、イエス様が命じるならば魚がやってくるという、そういうこの自然界を支配し私たちの営みを治めておられる方がイエス様だということが、この何にも取れませんでしたという言葉の中に含まれているのです。私たちは聖書を理解していくには、この世界を作り治めている方が神様だということを理解してないと、心に留めておかないと、聖書の話はなかなかわからない、つまずいてしまうことがあります。先週私たちの教会に愛生幼稚園という、この同じ敷地内にですね、50数年共にしてきた愛生幼稚園があります。かつては宗教法人の愛生幼稚園でしたが、今は学校法人となって、独立してます。で、このコロナの、感染拡大のために、園は幼稚園お休みになっています。でもお父さんお母さんがこう医療関係で、そしてその他どうしてもこう預けるところがない、おじいちゃんおばあちゃんに家族が見ることができないという子どもたちが今10名前後ですね、幼稚園に来てます。で、いつものように私たちの幼稚園は水曜日に礼拝がありまして、子どもたちに礼拝をします。その様子も、80人前後の、子どもたちの家庭に配信しています。で、先週私が話したことは、神様はこの世界を作られてとっても良かったってお話ししました。そして最後に作られたのが、人間を作られたって、そして男性は土の塵で作り、そして女性は、男性のあばら骨から 骨をいただいて、女性を作りました、ですから男性は乳臭いし、また女性はある意味で滑らかであると、そういうこともですね、子供たちに伝えました。そしたら2日ほど経ってからですね、蒼太君というお友達が私に聞いたんです。神様はどのようにしてあばら骨を取って作ったのって聞いたんですね。その時、この蒼太君にどのように返事したらいいのか、神様がね、特別な方法を持ってこの、骨を取って女性を作られたんだよって、そういうことを話しましたけれども、でもその中で私は改めて思うんですけど、神様が世界を作り人間を創造し今も生きて働いていることを理解してないと、心に留めていないと、神も同じような人間だっていう、そういう意識の中で考えていくと、男性から女性を作ったという、無から有を創造したこともなかなか信じられないことになるんですね。ですから魚がいなかった、取れなかったというその意味の中には、イエス様が働いてくださって、イエス様がこのオーナーで、イエス様のお考え心が弟子たちに大事なことを経験させるために、イエス様が全てのオーナーであることをお伝えするために、一匹も取れなかったという現実に弟子たちはこうぶつかった、あるいは経験したと言ってもよいわけです。さて2つ目、イエス様が弟子たちにこう分かち合ったことは、7節から9節の中に書いてあります。イエスの愛しておられるあの弟子がペテロに主だと言った。シモンペテロは主だと聞くと、裸同然だったので上着をまとって湖に飛び込んだ。他の弟子たちは魚のかかった網を引いて船で戻ってきた。陸から200ペキスばかりしか離れていなかったのであると書いてあります。でここで6節でですね、網を打ってみると魚があまり多くて、もはや網を引き上げることはできなかったと聖書はヨハネは語ってるんです。ということは、取れなかったにもかかわらずイエス様が言われたので、船の右側に網を下ろしてみなさいと言われたので、それに従って網を下ろしてみると、たくさんの魚が取れたと言うんです。イエス様はこのことを通して弟子たちに、私は勝利の主だよって、私はあなた方を祝福することのできる主だよって、あの十字架を復活することによってマイナスをプラスに変えることのできた、死を打ち破ることのできた主だよって、そういうこの勝利の主をイエス様は弟子たちが経験していく。イエス様はどういう方か、蘇った後変わったのかなって思ってたんですが、いやそうじゃないよって、前も今もこれからも私は変わることがないよって、私は勝利の主、祝福の主、そして全てを治めることのできるオーナーだよって、そういう大事なメッセージをイエス様は弟子たちに伝えているのです。さて、そういうこの大きな収穫、たくさんの魚が取れたという中でですね、イエス様の愛しておられたあの弟子がペテロに主だと言ったんです。それはヨハネがかつて私たちが主に召し出されたときに、声をかけられたときに同じようなことがあったって、何にも取れなくて取ろうに終わって岸に戻ってきて網を洗っている弟子たちに、もう一度漁に出なさい、そして網を下ろしなさいと言われた奇跡を ヨハネは思い出したんですね。ですからこのようなことが、多くのお魚が取れるのは主イエス様以外にいないって、そのことをヨハネは確信してペテロに、あれは主だって言ったんです。そうするとペテロは主だと聞くと、裸同然であったのでだったので上着をまとって水に飛び込んだって書いてあるんですね。普通ならば上着を脱いで裸になってですね、こう主のところに泳いでいくということが普通だと思うんですが、でもペテロはこう腰に半分かけている上着をですね、こう着て、そして整えてイエス様のところにですね泳いでいったということが描かれています。私は進学校の時ですね、一人の後輩というか、一つ年、クラスが下の友達がいたんですね。彼はちょっと変わってたんです。というのは、運動をするときにですね、スポーツをするときにです、背広で運動してたんですよ。そしたらみんな、なんで背広つけてスーツを着て運動してるのって言ってたんです。で、特に夏になると暑く、そしてこう匂いがクラス中にこう向けられるので、こうクラスの仲間たちも嫌がっていたわけですね。でも私は彼に聞いてみたことがあるんで、どうしてスーツで運動してるのって聞いたらですね、いつイエス様が戻ってきてもいいように、最高のその自分の持ってる服でイエス様に会いたいって、そういうから言ったんですよ。私はそんな彼がですね、とても大事だと思います。確かに変わってるんだけれども、でも彼の思いも2年3年経つと、普通のスポーツウェアを着て運動するようにはなったんですけれども、でも彼の心の中にあるね、いつでイエス様に会っても最高の自分でいたいって、そういう思いはね、とても貴重で、私も教えられたことですね。彼はある時、このメッセージをする用があってですね、クラスの仲間たち、他の先輩たちも含めて、彼はみんなの前でメッセージすることになったんですね。そうしたらですね、彼は聖書を持ってるんですが、聖書は閉じたままなんですよ。そしてメッセージを語り出すんです。で、彼は御言葉をみんな覚えてるんですよ、メッセージするところで。他の新学生たちは、聖書があるんだから開いて読んだらいいじゃないって言うんですけど、 しばらく彼は、聖書を閉じたままお話しすることがあったんですね。だから彼の生き方っていうのか、本当にメッセージをするならば、その御言葉を覚えて暗唱して、そしてメッセージをするという、彼のこのスピリットというか、それはとても美しい、気高いものがありました。あれから30年経って、彼がどうしているか、今東京埼玉の方で、郊外の方で伝道してるんですけど、時折やり取りあるんですけど、この今日の聖書の箇所を読むとですね、本当にペテロが主だと聞いて、裸同然だったんだけれども、上着をまとって湖に飛び込んで主のもとに行った、あの一途な、このペテロの姿がですね、とても焼き付いています。イエス様は弟子たちに、私がオーナーであり、私が勝利者、祝福者ですよと、そのことを語ったんです。さて、三つ目、イエス様の三つ目の姿ですね、それは9節から14節の中に書いてあります。さて、陸に上がってみると、炭火が起こしてあった。その上に魚が乗せてあり、パンもあった。イエスが今取った魚が何匹か持ってきなさいと言われた。シモン・ペテロが船に乗り込んで網を陸に引き上げると、153匹もの大きな魚でいっぱいであった。それほど多く取れたのに、網は破れていなかった。イエスはさあ来て朝の食事をしなさいと言われ、 弟子たちは誰もあなたはどなたですかと問いただそうとはしなかった。主であることを知っていたからである。イエスは来てパンを取って弟子たちに与えられた。魚も同じようにされた。イエスが死者の中から復活した後、弟子たちに現れたのはこれでも三度目であるとそのように語っています。この中で私が心に留まるイエス様の三つ目の姿っていうのはですね、十二節で、さあ来て朝の食事をしなさいって言ったんです。この世のオーナーで、この世の勝利者で祝福あるお方が、弟子たちのために朝ごはんを用意してたって、火を起こしてパンも用意して、パンやバターやママレード、それを持ってきただけではなくて、イエス様はそれを温めておられたって、炭を起こして、魚を焼いて、弟子たちの朝食を用意しておられたと言うんです。それはまさしく、しもべの姿です。イエス様は偉大なる大きなオーナーであり、そして勝利者であるにもかかわらず、弟子たちの必要に自分の身を捧げ仕えておられる姿なんです。ですから弟子たちはこのリトリート研修ともいえるようなこのタイミングの中で、どうしたらよいだろうか不安や恐れを持っていた弟子たちでしたけれども、でも弟子たちはイエス様の姿をしっかりと見ることができ、自分の姿も確認しながら新しい時代へと、聖霊様が働きイエス様の御言を述べ伝える器となって使わされていく、その準備をしていたということになるわけです。イエス様のこの弟子たちとの交わりの中で、この姿こそまた私たちの教会の今年のテーマである交わり、このイエス様を中心に私たちは心からの交わりをし歩んでいく、そのことが私たちにとっても大切なこととなります。聖書の中にはさあ来て見なさいという招きの言葉、さあ来て飲みなさいという招きの言葉、そして今日のさあ来て私と食事をしなさいという、朝食に預かりなさいと言われる神の身の招きに私たちは応えていきたいと願います。お祈りしましょう。愛する天のお父様、神様の御言葉を感謝いたします。今日御言葉を読みましたが、どうか私たち自身の姿を確認すると同時に、またイエス様のこの大事なお姿を私たちがしっかりと心に留め、お仕えすることができるように、歩んでいくことができるよう助けてください。この祈り、イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。